地域イベントの現状と今後の取り組みについて質問します。地域活性化やまちづくりについてはこれまでも各自治体で積極的な取り組みが行われており、地域住民が手掛けるイベントもその一つの手法だと考えます。しかし近年はコロナ禍によりイベントの開催が困難であり、羽幌町においても今後はこれまで行ってきたイベントの再開や新規イベントの立ち上げについてはさまざまな課題があると思われますが、このような状況にあっても地域を盛り上げようと考えている町民は少なくなく、またこうしたイベントを期待している町民もいると感じています。地域イベントの種類については複数あり、大規模な観光イベント等も重要ですが、地元住民向けで小規模なイベントはコミュニティ型でもあり、こうしたイベントがこれからの羽幌町の活性化にもつながると考え、またこれまでも地域イベントに対しては行政としてさまざまな支援をしてきていると思いますが、新たな支援策も必要であると考えることから以下の質問をします。1、これまで行われてきた地域イベントについて羽幌町に対してどのような役割を果たしてきたと考えているのか、また行政としてこれまでどのように関わってきたのか。2、地域イベントの継続と新規でイベントを立ち上げる際の課題についてどのように捉えているのか。3、イベントの内容によっては空き店舗や空きスペースの有効活用につながると思うが、空き店舗や空きスペースの有効活用についてどのように考えているのか。4、地域の活性化やにぎわいの創出を目的としたイベントに対してこれまでも支援してきたと思いますが、さまざまな分野に携わる方たちが今後イベントを企画運営できるよう年度途中でも申請できる補助制度など新たな支援策を考えてみてはどうか。以上です。
町長、駒井久明君。
安倍議員のご質問にお答えいたします。1点目の地域イベントが果たす役割についてでありますが、これまで行われております地域のイベントは大規模なものから小規模なものまでさまざまなイベントがあり、それぞれ果たす役割は異なっているものと考えております。大きく分けて観光イベントとして羽幌町の魅力を町内外に広く周知し、多くのお客様に来庁してもらうための観光誘客の役割と、地域活性化イベントとして地域事業者や町民が一体となり町を活性化させる役割があり、いずれも主催する団体等はそれぞれの役割や目的を持って実施されているものと考えております。また行政としての関わりについては、それぞれのイベントを主催する団体等と協議を重ねた中で、人員や財政支援など必要に応じて協力を行ってきているところであります。2点目の地域イベントの継続と新規イベント立ち上げの課題についてでありますが、これまで長年続けているイベントについては今後も継続していただきたいとは考えておりますが、主催者側の高齢化、人員や後継者不足など課題も多くなってきており、イベント内容の縮小や見直しも含め検討する必要があるのではないかと捉えております。また新たなイベントの立ち上げについては、イベントの企画や進め方などさまざまな課題があると考えております。3点目の空き店舗や空きスペースの活用、有効活用についてでありますが、実施するイベント等により空き店舗や空きスペースなどを積極的に活用していただくことで町内のにぎわいの創出につながるものと考えております。4点目の新たな支援策についてでありますが、新たなイベントの立ち上げについては主催する団体等とイベント内容などの 聞き取りを行い、既存制度の活用や必要に応じた制度の見直しなどを含め、対応できるものと考えており、現時点では新たな制度の創設について考えておりませんが、新規イベントの目的や内容によっては、予算措置が必要となるものもありますので、早い段階でのご相談をお願いいたします。以上、安倍議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。4番、安倍和也君。
はい。それではいただきました、答弁に沿って再度質問いたします。今回ですね、地域イベントの現状と今後の取り組みについて質問しました。で、なぜこの、現在のコロナ禍で地域住民が手掛けるイベントについて質問したかといいますと、今ほとんどのイベント等が中止になっていると思いますが、最初の通告でもありましたように、このような状況にあってもですね、地域を一緒に盛り上げませんかだとか、地域を盛り上げたいんだといった相談がありました。で、またこうした、今まで行われてきた地域でのイベントを、ぜひ再開してもらいたいとの声がありました。でもちろんですね、今すぐということではなくて、コロナ収束後を見据えて、またできるタイミングになったらということで、いろいろな相談であったり、ご意見等ありました。で、自分もですね、これまで、地域のイベントに参加してきたものとして、今後に想定される課題などまたその解決方法につながるのではないかと考えて政策提言も含めて今回質問を通告しました。それではいただいた答弁に沿って再度質問いたします。まず1点目の地域イベントが果たす役割について質問しますが、まず町長にお聞きします。で、町民が主体となった町づくりや町おこしについては、こうした住民が手掛けるイベントが重要であると考えているのか、まずお聞きしたいと思います。
町長、小林久彦君。
大変重要なところだと思いますが、奄美海老祭りのような大きなものは当然住民もそれから高校生なども参加していただいて重要だと思っておりますし、少し小さくなれば商工青年部の盆踊りですとかそういったものもあろうかと思いますが、そういったものにつきましてもですね、地域の重要なイベントであるというふうに思っております。
4番、安倍和也君。
今町長の方からですね、大きなものから小さな、イベント、含めて、重要であるといった、答弁いただきまして、今の町長の考えを踏まえて、今後質問していきたいと思いますし、先日ですね、羽幌中学校の、地域学習ということで、私が所属しています商工会青年部の方に地域の取り組みについて、聞いてみたいということで、綱引き大会について、教えてくださいということで、少しお話をさせて、中学生に向けてお話をさせていただきました。で、その時にですね、中学生の方から、私たちは町の人が元気で楽しく過ごせるよう町おこしをするには、イベントの企画はとても重要だと思っていますといった言葉をいただいてます。で、もちろん町長も重要であると考えていますし、また、こうした中学生、子どもから、お年寄り含めてですね、皆さん必要であると考えて、いろいろと、意見を言っていただいたり、企画しているところであると思いますので、そういった、考え方、思いというものもですね、今後、含めながら、質問していきたいと思います。で、これまでの、行政の関わりについて、あれですけども、今までもですね、さまざまな、形で、協力参加していただいてますし、もちろん財政的な支援もいただいてますので、今後もですね、引き続き、支援していただけるようお願いしますが、今後課題として、 考えられる点、イベントの担い手、後継者の部分、またこれについては2点目で、聞きたいと思いますし、財政的な支援についてはまた4点目の方で、再度質問したいと思います。で、この流れでですね、2点目の、地域イベントの継続と、新規イベントの立ち上げの課題に、移りたいと思いますが、まずイベントの、担い手後継者についてお聞きしますが、もともとはですね、各団体等が行ってきたイベント、例えばウィンターフェスティバルやマラソン大会などが、該当するのかなと思います。でそこで質問、しますが、今後も、このままの形で継続していくのか、またどこかのタイミングで、こうしたイベントを担っていただけるような、団体等を探すのか、この質問について、現時点での考えを伺いたいと思います。
社会教育課長、飯作雅美君。
はい、お答えをいたします。具体的に、ウィンターフェスティバルですとか、そういった事業の内容が出てきましたので、ちょっと私の方からお答えをさせていただきますけれども、それぞれ事業につきましては、目的ですとか目指すものがあって実施されるとされていると思いますので、そういった部分に鑑みますと、例えばウィンターフェスティバルですとかマラソン大会につきましては、地域の活性化も担っておりますけれども、やっぱり町民の健康の増進という部分もございますので、実行委員会でやらせていただいておりますけれども、行政がある程度主体的な形になっていくのかなというふうに思っております。そういった中で、この継続の部分につきましては、やはり町民の皆様 の, ご協力がなければやっていけないものですので、そういった部分は引き続きご協力をいただきたいなとは思っておりますけれども、なかなかその担っていただける方が少ないですとか、そういう部分がございますので、そこら辺は状況を見極めながら考えていかなければならないのかなというふうに思っております。
4番、安倍和也君。
町民の協力をいただきながらということで、なかなかそういった担い手という部分では、探すのは難しいとは思いますし、また難しくなってきたから、その行政が、担っている、実行委員会形式ですけども、中身についてはほとんどが、事務局的な働きとしては行政が担っていると思います。で、この逆にですね、地域住民が今取り組んでいるイベントなど、継続が困難になった場合は、ある程度、今後行政が主体となって、本当に町にとって、町民にとって、活性化に必要だなとされるイベントにとっても、行政が、今度じゃあそれを受け皿としてやっていく、継続していく考えもあるのか、その辺お聞きしたいと思います。
町長、小林彩君。
はい、どういうふうに申し上げたらいいかなと思いますけれども、まず必ず行政で担うというようなことには当然ならないだろうと思いますので、そのイベントの内容をですね、持っている性格など、そういったものによってですね、協議をしながら進めていくということになろうかと思います。1回目の答弁とほとんど同じようなことになるかと思いますけれども、そういうことになると思います。また先ほどもちょっと出ましたけれども、マラソンについてはですね、指定管理の体育館の時に一緒にくっついてたんですけれども、体育の方から外してくれということで実行委員会と、それは体育振興ということでね、当時の副町長は私がやりますということで実行委員長になってもらって、そういった形で必要性を鑑みてですね、続けているといった状況もございますので、その中身持っている性格等にもよると思いますので、また協議いただきたいと思います。
4番、安倍和也君。
今町長の方からですね、行政が全て担うとはならないということでありましたし、マラソン大会の経緯についてはですね、またそれは別になりますんで、もちろん、今後もっていう部分も、当然それはそれで、実行委員会であったり、その関係する団体等とも、協議はしなきゃならないでしょうけども、続けて、町長に質問しますけども、なぜ今この2点を質問したかといいますと、先ほど話した中学生の意見にもあるように、イベントをこう主催する団体、 主催する母体が変わろうともですね、地域の活性化や町づくり、町おこしにつながるイベントがやはりこう町民からは求められてきているのかなとも思います。でそこで、まあ、町長にお聞きしますが、やはりそのためにはですね、イベントを通じて の地域の活性化や町民主体の町づくり、町おこし、まあ、もっと、まあ、大きく言えばもうちょっと忘れ去られてしまっているような言葉ですけれども、まあ、地方創生などを、まあ、担う人材ですよね、そういった育成も、まあ、今後必要になるかと思いますが、こうした人材の発掘や育成について、まあ、町長のお考えをお聞きしたいと思います。
町長小林沙耶君。
当然さまざまな機会を通じてですね、そういったことにもつながるような、ことはやってきていると思いますが、持っている事業によってですね、その団体とも変わりますので、例えば、農業で言いますと収穫祭でありますとか、そういったものも当然やってきておりますが、ここへ来てですね、3年間はですね、ご存知のように、新型コロナウイルス感染症の拡大防止といったものが一番ネックになっておりまして、密になって、開催できないというようなことは、先ほど甘エビ祭りでも申し上げましたけれども、向かい の車庫を利用したですね、館内の農業者の集まりですとか、そういったものもできておりませんし、あとホテルで行っております、羽幌マルシェでしたか、あれも大変人気で、近隣からも、事業者の方も参加していただいておりますし、また後継者といいますか、仲間も増えておりますので、そういったこともですね、開催することによって、育成者の育成、新たな育成をするというふうにつながっているのかなというふうに思って見ておりました。
4番、阿部和也君。
今、省庁の方からですね、感染拡大防止ということで、この3年間、なかなか、そうしたイベントが、できていない状況にあると。でもちろんその町としてもその課題として、主催者側の高齢化や、当然、それを今後担っていく、人材というのが不足しているという、ご答弁もいただいてますが、本当にこうその通りであって、でこのコロナの感染拡大によって、当然イベント等が中止になっていく。でその中止になっていく間にやっぱりこうそのイベントをこうやっていこうという意欲っていうものも当然、変わってくるとは思うんですよね。で、当然その各団体の中でそういった部分は当然考えていかなきゃならないことですし、ただ自分が言いたいのはですね、繰り返しになりますけども、地域活性化や町づくり、町おこし、その一つの手法として地域のイベントがあると思ってます。でそれをこう、各団体にやってもらって、それで活性化するのももちろん大事なことなんですけども、やはり何かこう、リーダーになるような、何かそういった、人材の発掘、これが行政から探せばいいものなのか、町民の中から探していけばいいものなのか、ちょっと、難しいところはあると思いますが、やはり何らかの形で、そういった人材育成発掘というものも、少し今後考えていくべきかなとも思いますが、改めてその辺の町長の考え伺いたいと思います。
町長小林沙耶君。
先ほども申し上げましたけどもですね、付け加えるなれば、各団体ですね、農業、漁業、それから商工と、私も商工に青年部入っておりまして、やっぱり事業があればそれに、先輩がリーダーを発揮してですね、後輩がくっついていくと、そういう流れの中で手伝っている中で、これは成功した、これはうまくなかった、それからこういうふうにやっていこうとか、そういう経験を若い人が積んできて新たなリーダーになっていくといった状況に、あったかなというふうにこの頃感じております。そんな中でこのコロナですから、議員ご指摘のようにですね、なかなか難しいということで、私も理解しておりますし、学校教育等もですね、 大変厳しい状況であるというふうなことをよく耳にするような機会が多くなってきています。まあ、そんな中でどうしていくかということになりますとですね、なかなかそこは議員おっしゃるように難しい問題でですね、長としてですね、さまざまな業態の若手の支援ということを一手に引き受けるということはまた難しい問題もあろうと思います。職員の中でも異動等ありましてですね、商工にいれば農業の方に、農水の方に行く者もいれば福祉の方にも行くといったこともございますので、そういった部分でですね、これから少しずつですね、このウィズコロナからね、その後のコロナ後の行動についてまたいろいろな協議もされてくると思いますし、制度等も出来上がってくるのかなというふうには思っておりますけれども、ちょっとしてもそういうところの、まあ、あの情報を的確に捉えるような行動もしていかなきゃならないだろうし、そういったことでですね、今後ともいろいろご指導をお願いしたいと思います。
4番安倍和也君。
あれですね、まあ何をこう言いたかったと、まあ、僕の思いとしてはですね、本当にこう、まあ、各団体とも、まあ、どんどんまあ人口の減少とともに、まあ、各団体、人数も少なくなっていくと思いますので、その中でやはりこう、まあ、繰り返しになりますけども、まあ、先ほどの中学生からの意見のようにですね、そうしたことが求められてますし、でやっぱりこう街中で聞くのか、こうちょっとこういろんなものが中心になって、でやっぱりちょっと寂しいであったり、まあ、それ以前からですね、他の町は、まあ、活気があるのになんで羽幌は活気ないんだろうっていう話も聞きますんで、それが、まあ、先ほど言いましたように、まあ、行政が全て担うということはまあ難しいでしょうし、当然今後団体、各団体、またはそういった人材っていうものがなかなかまあ、出づらくはなってくるとは思いますけれども、まあ、そういった中で、まあ、各団体とのまあパイプ作りという部分ではやはり行政としてもやっていただきたいところもありますし、またその中でですね、まあ、町民が主体となった町づくり、まあ、そういったイベント等も企画できると思いますので、まあ、これについては本当に今後、さまざまな場でまあ協議していただきながらですね、まあ、今後、まあ、取り組んでいただければなと思います。でまあ、次の方に、まあ、3点目の方に移りますけれども、まあ、空き店舗や空きスペースの有効活用について、質問しますが、まず、現在ですね、有効活用していくために、まあ、現時点でどのような取り組みをしているのかお聞きしたいと思います。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。答弁の方にもありますとおり、ま、町内のにぎわいの創出につながるものという部分であれば、その事業内容を確認した上で、どのスペース、ま、空き地等々が使えるのかという部分で、各課所管の、空きスペースであったり、空き施設であったりというところは、相談に応じて使えるような形では考えてはおります。
4番安倍和也君。
まあ、相談に応じて、まあ各課でどういったところをまあ使っていただけるかということですけども、まあ、今回はまあ地域イベントのまあことについて しましたけども、一つは頭を悩ますのが、このどこの場所でやろうかなっていう、でどうすればまあ町民の方が来てくれるかなとか、いろいろなアピール、まあ、羽幌町のまあいいところをアピールできるかなっていう部分にも当然一つ頭を悩ますところですので、例えばですね、まあ、現在こういったところ、まあ、使われてませんとか、ぜひこういった場所、まあ、町が所有する場所に、まあ、当然なりますけれども、そういったところですね、もっともっと、まあ、周知、まあ、広めれる範囲で、まあ、ホームページなり広報誌等なり、何かそういうのを活用してですね、少しでも、まあ、有効活用することは決して悪いことではなくて、せっかくあるんだから使った方が当然いいと思いますので、まあ、そういった部分、ちょっと考えてみたらいいかなとは思うんですけど、まあ、それについて、まあ、どのようにお考えかお聞きします。
商工観光課長高橋真君。
はい、お答えいたします。先ほども申し上げたとおり、何をやるかによってのスペースが決まってくるとは思います。で、まあ、 うちの方で商工観光で持っている所管の場所としても広い部分に関しては、まあ、駐車場であったり、バラ園であったりっていう部分に関しては何をやるかによってそこは、まあ、用途は今公園であったり駐車場であったりっていう部分で使っておりますのでその辺は中身を確認し相談した上で使えるようなことにしたいなとは考えております。でそれ以外のものについてもやはり中身を確認しないとどの程度の部分でのスペースが必要なのかという部分もありますのでその辺は事前に相談いただいて協議した上で考えていきたいなと思っております。
4番安倍和也君、
まあ、今課長の方からですね、まあ、相談であってその、まあ、イベント、まあ、事業の中身についてまあ相談があればということでしたんで、まあ、これはちょっと4点目の方でも、まあ、同じような部分でちょっと聞いていきたいと思いますので、4点目の方で聞きたいと思います。で、まあ、4点目の方に移りますけれども、まあ、新たな支援策について、質問しますが、まあ、今回ですね、政策提言という形で、まあ、年度途中でも申請できる補助制度と、まあ、質問しましたが、まず質問ですが、まあ、既存制度の活用と、まあ、答弁ありました。でまずこの既存制度を、まあ、年度途中でも、まあ、活用される方が、まあ、多いのか少ないのか、まあ、今ではないですけど、まあ、コロナ禍以前の状況でいいので、まあ、教えていただきたいと思います。
商工観光課長高橋慎君。
はい、お答えいたします。既存の制度を使ってということでこれ自体は今まで長年続けたイベントに対応するような制度で、それに加えて新しいイベントやりたいということで、先ほど町長からもありましたとおり、羽幌マルシェに関してはまさにその通りで、青年部事業と同じような形で実施しております。で、それに関しましては、相談はありますけれども、うちの方の制度に合致しないとか、あと予算的な部分であったりということで、既存の制度上で間に合う部分であればうちの方は今までも対応してきているところであります。
4番安倍和也君。
まあ、なぜあれかと言いますとね、まあ、それは後ほどちょっと触れようかなと思ったんですけども、なかなかその、まあ、予算が、まあ、伴う部分で、まあ、年度が途中にというとなかなかもうこう難しいところもあるのかなとも思います。で当然答弁いただきましたように、まあ、相談があればその事業として合致するかどうかでそれに対して、まあ、予算がつけれるかといった、まあ、答弁でしたんで、まあ、当然本当にこう何かやろうとしたら、まあまあ、相談には行くでしょうけども、まあその相談できるところですね、まあ、答弁ではまあ、予算も伴うものについてはですけどもね、早い段階での、まあ、ご相談をいただきたいとの、まあ、答弁でしたんで、その、まあ、こう慣れてる人であったり、まあ、そういった方たちだと、まあ、相談しやすい、まあ、すぐできるとは思いますけども、その新たにって言ったときに、まあ、これどこに相談すればいいんだろうっていう、まあ、直接聞きに行けばいいんですけども、まあ今後ですね、まあ、イベントを、まあ、新たに考えていく方たちに対してですね、まあ、相談しやすい、まあ、環境づくり、まあ、当然予算的な部分、また場所的な部分、まあ、そういった、まあ、相談しやすい環境づくりですね、まあ、これについて、まあ、今後どのように考えていくのか、また取り組んでいくのかお聞きしたいと思います。
財務課長大平良次君。
はい、まあ、予算の絡みが出てきましたので、私の方から、答弁をさせていただきたいと思いますが、まあ、安倍議員おっしゃられるとおり、なかなか役場には来づらいという方もいらっしゃると思いますけれども、基本的に何か相談されたい場合ですね、知ってる職員でも構いませんし、そういうところにまずはお話をしていただければ、その職員の方から該当するであろう課の方に話をつなぐですとか、そういうことも可能であると思いますし、まあ、できればそういう形を取っていただければ、せっかくいいことを考えているのに、そこで やまってしまうこともないと思いますので、まずそういうことをしていただければいいかなというふうには思っております。で、あと、その年度途中の予算の、関係ですけども、基本的にはできれば、早い段階、本当に年度始まる前、予算編成する前にしていただければ、新年度予算に組み込むですとか、あと制度がどうしても見直しをかけなければできないようなものであれば、見直しをかけなきゃなりませんので、できれば早い、本当に予算前に来ていただければ一番ありがたいです。ただ、なかなかそういうわけにもいかないでしょうから、そういう時については、まだそこもまたできるだけ早い形になりますけども、補正予算で間に合う形であれば、補正でということで、これまでもさまざまなものを、そういう地域の活性化については予算化させていただいておりますので、本当に何か思い立ったらすぐに相談していただければ、対応するかとかも分かるでしょうし、場合によっては複数の課が連携していることもあるかもしれませんので、どうしても予算なしでは動けませんので、何か検討していただけるのであれば、早めに本当に相談をしていただければ、行政としては対応できるような形で検討したいと思いますので、その辺、そういう方がいらっしゃればお話をしていただければ助かると思います。
4番、阿部和也君。
財務課長の方からですね、当然、予算も伴う、予算査定の前、予算申請の時期に合わせてという部分も当然あろうかと思いますけれども、もちろんそういったのはですね、できる限り、そういう話をですね、考えている方には伝えていきたいと思いますし、で、課長からもありましたように、知っている職員に相談していただきたいという部分で、これについてはですね、先ほど2点目でもちょっと触れましたけども、そういったところとのパイプ作りっていうのも当然そこがしっかりとしてくれば、やっぱり相談もすぐ来るでしょうし、ちょっと待ってください、次年度ぜひやりましょうっていうことも出てくると思いますんで、ぜひ、そういった、どういった形がいいかはちょっとあれですけども、今後のパイプ作りということでお願いしたいと思います。で、町長に質問しますけれども、なぜ今回年度途中で申請できる補助制度についていろいろと答弁いただきましたけれどもね、補助制度について提案したかといいますと、イベントというのは、これはあくまでも自分の感覚なんですが、企画して実行するまでの その瞬発力っていうか、もうよし、今じゃあやってみようっていうことが大事なのかなと思います。で、やはりそのためには、その年度途中でも申請できるような補助制度があると、こうイベントを企画して、しやすくなるかと思いまして、今回新たな補助制度について提案しました。で、考えてないっていう答弁もありましたけども、イメージしていた補助内容を言いますとですね、当然補助対象経費に対して、例えばこれ、補助対象経費はその各事業ごとにあると思いますので、それに対して補助率2分の1で、補助限度額が大体のこうイベントを自分も携わっていく中で思っているのが20万から30万で、年間多くてもそんなにはないと思います。1、2件の申請かなとも思いますし、予算額にしてみれば50万、それが多いか少ないかは別ですけどもだと思います。で、もちろん財政的にも負担もそれほどないと思いますし、財源についてはふるさと納税などを活用すれば少ない予算で地域活性化等につながるのではないかと思います。で、今詳しい内容も含めて提案しましたので、今のこれに対して改めて町長のお考えをお聞きしたいと思います。
町長、小林久枝君。
大変難しい厳しい問題である。今定例会は決算委員会も控えておりまして、議員もご承知のとおりですね、予算の使った結果について審査を受ける、状態でございますので、そういう時にですね、年度途中で予算をつけて、制度そのものは次年度以降というふうに今言っていただきましたので、そういうものにつきましては当然新年度予算の中に組み込んでですね、当然協議をした中で、予算化そういうものを考えていきたいというふうに考えております。
山部和也君。
はい、これはあくまでも、提案という形ですんで、当然、各課、役場庁舎内で、いろいろと、検討していただきたいと思いますし、自分も、一議員として、少ない予算で、どういった効果が上げられるのかということも、考えて今回提案させていただきました。で、これで最後にしますが、しつこいようですが、地域活性化や、町づくり、町おこし、または、先ほどもちょっと触れましたが、地方創生については、どうしてもハード面ばかり、注目されてしまいますが、やはりこれからはその、町長がおっしゃったように、財政面の負担等も考えると、今以上にソフト面、ソフト事業の充実が必要になると思いますし、こうした取り組みこそが町民が主体となった、町づくりへとつながるのではないかと思います。で、今回の質問を通じてですね、私の考えは、少しは伝わったのかなとも思いますので、今後も行政としてさまざまな支援と町民の発想力、行動力を最大限に生かせる町づくりに取り組んでいただけることを期待して私の質問を終了いたします。以上です。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。これで4番安倍和也君の一般質問を終わります。